御一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった全能の神様、大降節の最初の日曜日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にあなたを迎える祈りと信仰を持ってこの礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。私たちが御前に犯しました多くの罪と過ちを今許し、クランツのろうそくに火が灯りましたように、私たちの心にも信仰と希望と愛の新しい光を灯してください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に辞める友があります。その人たちのことを覚えます。あなたが日々共にいてくださいますように。そして辞める方々を介護するご家族の上にあなたの支えと励ましがありますようにお願いいたします。人生の悩みを抱えている友があります。あなたによる希望と忍耐が今日も与えられますように。ご高齢のためまた体調を崩して礼拝に出席できない友があり、外国に滞在中の友があり、またさまざまな用事で妨げられている友があります。どうかその場においてこれらの方々の上にあなたの恵みが加えられますように。道を求めている友には適切な導きを、教会学校の愛する子どもたちにはあなたの守りをお与えください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にも大降節の光が照りますように。神様、あなたがお作りになったこの世界には、はじめはあなたがよく美しくお作りになりましたのに、多くの汚れと闇があります。あなたの御心に背いて自分勝手な欲望に支配された私たちの世界には、不正と不義が後を絶たず、つつましく正直に生きている人々が苦しめられています。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そしてこの暗い世界にも大降節の光が照り渡りますように。特に平和の主イエスがお生まれになったパレスチナで今起こっていることに私たちは大変心を痛めています。際限のない憎しみと報復の悪循環をあなたがその恩憐れみによって断ち切ってください。旧約聖書を信じるイスラエルの人々がどうか悪循環を断つための先手を取ることができますように、聖書による知恵と勇気が与えられますように心から祈ります。主よ、憐れんでください。大降節の光がかの地にも照り渡りますように。神様、クリスマスを迎えるこの期間、教会が行うすべての技、すべての行事を祝福し、私たちの教会をあなたの光の証人としてお持ちください。 暗闇を照らすあなたの誠の光が私たちの中で消えることがありませんように。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日から対抗節に入りまして、アドベンツクランツの最初のろうそくに教会学校の生徒の手によって火が灯されました。今日その奉仕をしてくれたのは中学校1年生と思いますが、中学1年の内山由衣さんです。で、来週はまた別の子どもたちがそういう奉仕にあたりますが、こういう形で参加してくれるということはとても良いことですね。で、そもそもクリスマスの主役は子供なのです。幼子イエスっていうじゃありませんか。で、福音書を読みますと、その降誕物語にこの幼子イエスを中心にしてこの世の全体が集まっているという、そういう情景が描き出されています。で、そこには当時一般にはかなりいかがわしい存在と見られていた羊飼いたちがいましたし、東の方からはるばるやってきた占星術の学者たち、つまり外国の人もいました。そして聖書にはありませんけれども、伝説によりますと、その3人の博士のうちの1人は黒人でした。で、ベツレヘムでは産室となった馬小屋に家畜たちもいました。つまりクリスマスの喜びには大人だけではない、あるいは人間だけでもない、特定の社会層とか民族とかそういうことに限定されない、年齢や出自やその出身の階級ですね、あるいは肌の色や文化的な伝統やそれら一切の人間の区別を超えて、この世の全体があの喜びには預かっていました。アドベントを迎えて、私は特にこの点を強調しておきたいと思います。で、そのことを申し上げた上で、今日の先ほど読みましたザカリアの予言ということについてお話をしたいと思います。最初に少し説明になりますけれども、このザカリアという人物は祭司でした。宗教的な仕事をもっぱら行っていた祭司です。イエスの先駆者として6ヶ月前に洗礼者ヨハネという人物が生まれますけれども、その人のお父さんです。このルカによる福音書の1章にはその物語が書いてありますけれど、マリアの処女解体、あるいはイエスの誕生の物語と折り合わされるようにして洗礼者ヨハネの奇跡的な誕生の物語が進行しています。で、ザカリアという人は父親という立場でこの不思議な出来事に立ち会うのです。で、彼はもう年を取っていました。妻のエリサベトも年を取っていました。ですから子供を持つということはとっくにもう諦めておりましただけに、あの天使の言葉をにわかには信じることができませんでした。天使は恐れることはない、あなたの願いは聞き入れられた、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、そういうふうに言ったのです。で、これは一章の13節に出てくる言葉です。で、この天使の言葉をザカリアは信じることができませんでした。で、その不信仰を咎められまして、彼は子供が生まれるまで口が聞けなくなります。 ですから実際に子供が生まれた時には彼は異様な感動に包まれました。そしてその時に口が開けた。ルカはそう書いています。口が開き、舌がほどけた。そして聖霊に満たされて予言をした。それが今日の箇所です。もう一度68節以下を読みます。最初に75節まで読みます。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。でこう書いてあります。でこの部分についてまず述べたいんですが、ここではこのザカリアという人は旧約聖書を振り返って語っています。で70節に、昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りにと。でこの言葉が物語っておりますように、旧約聖書の歴史を振り返りながら彼はここで語っています。で民族の歴史について語っていると言ってもいいでしょう。洗礼者ヨハネが生まれ、続いて主イエスが誕生したというこの出来事の意味を、彼は民族の歴史を振り返りながら旧約聖書を考えに入れて語っている、こういうことであります。で私はちょっとここで脇道にそれるようでありますけれども、日本でしばらく前から、起こっている現象に、注目したいと思います。で私たちの国では、しばらく前から歴史教科書を書き直す運動というのが強まりつつあります。具体的に何を指して言ってるのかよく分かりませんけれども、自虐的な歴史観というのが今大流行りであると、その人たちは申しまして、日本の歴史というものをそういう自虐的な歴史観から見るということをやめなければいけない。何かあれば中国や韓国に謝罪ばっかりしているという、そういうあり方をやめなければいけない。民族がもっと自分たちの誇りというものを固く持っていかなければいけない。そのためには歴史の教科書も、書き直さなければいけないというようなことのようであります。で、そういう趣旨で、この頃大変たくさんの本が書かれております。本屋さんに行きますと、例えば日本の歴史とか大きな厚い本ですが、それが平積みにされておりまして、大層売れてるようですね。で、そういう自虐的な屈辱的な、自分の民族に対する歴史の見方、それをやめないといけない。そして民族の誇りを回復しなければいけないという、そういう強固な意志がそこには感じられます。で、そのためには臭いものには蓋をしてでも日本民族は元来美しい偉大な民族であったということを確認しなければならない、そういう方向でそういった本が書かれています。そして学校でも教えなければいけない。それが民族のアイデンティティである。最近はアイデンティティという言葉がよく使われますけれども、そこに私たちの日本民族のアイデンティティを求めようという、そういう動きであります。 で、私は考えます。で、私たちの世界にあるどの国もどの民族も本当は忘れてしまいたいような過去を持っています。どの国もどの民族もそうです。私たちの国も例外ではありません。そして忘れてしまいたいような過去の歴史を忘れてしまうことがいいのかという問題が一つあります。そこから目を背けて、そういう臭いものには蓋をして、過去の歴史をさも美しいものであったかのように一方的に描き出して、それによって現在の自分たちの生き方をこの基礎づけるといいましょうか、自分たちの立場を正当化するという、でそういうことは本当は平和への道ではありません。平和を破壊し、ひいては自らの民族をも破滅させる道だと私は思います。忘れてしまいたいような過去を持っていることは事実でありますけれども、それと私たちは辛いけれども直面しなければなりません。で、それと直面することによって二度とそういうことが起こらないようにする。で、それが本当に国を愛するという道ではないでしょうか。で、このゼカリヤという人物が旧約聖書の歴史を振り返って、ザカリアですね、ザカリアという人物が旧約聖書の過去、旧約聖書の歴史を振り返ってここでものを言っておりますけれども、そこには過去の歴史を恣意的に美化するということがありません。そのことに私たちはまず注目しなければならないと思います。68節に例えば主はその民を訪れて解放したという言葉があります。これは明らかにあの出エジプトの出来事を指しております。エジプトで奴隷であったイスラエル民族を解放するために神がモーセを遣わした、そういう形で民を訪れてくださったとザカリアは言います。主はその民を訪れて解放した。で、ユダヤ人が自分たちの生活を考えるときに、いつもこの解放の出来事から出発するということは私たちがよく知っているところです。もう一つ解放の出来事というのがありまして、それはバビロン捕囚からの解放でありますけれども、こういった大きな解放の出来事というのが民族の過去にあって、それを思い出すことがこの民族にとってはいつも出発点にありました。で、主はその民を訪れて解放した。そこからこの人たちは物事を考え始める。しかしそのことの意味でありますけれども、私たちは誤解してはならないと思います。自分の民族の過去を美化するというようなことはここにはありません。で、私は一つの参考箇所をここで挙げたいと思いますが、旧約聖書の申命記です。申命記の10章の17節から後のところですね。旧約聖書の298ページです。あなたたちの神主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、人を偏り見ず賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、 気流者を愛して食物と衣服を与えられる。あなたたちは気流者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で気流者であった。ここのところに私は心を打たれます。イスラエル民族はエジプトで気流者でした。気流者っていうのはそこに住み着いて、外国人なんだけれどもそこに住み着いて肩身の狭い思いをしながら暮らしている人たちです。日本にもそういう気流者が今たくさんいます。イスラエル民族はエジプトの国で気流者でした。気流者どころではない、奴隷として強制労働させられていました。そういう辛い目にあなた方は、我々は昔あったのだ。だから復讐をするというような言い方をこの人はしません。だから気流者を愛しなさい、気流者を大切にしなさい、気流者を愛して食物と衣服を与えなさい。だから出エジプトという出来事はこの我々が神様から解放された、だから我々は特別な民族であって偉い民族である、そういうことを言うために伝えられた話ではない。神が私たち気流者であった私たちを解放してくださった。だから他者に対して我々が抑圧的になることは許されないということであります。その一点から私たちは旧約聖書の全体を読むことが許されます。で、旧約聖書にはもちろんたくさんのひどい記述があります。戦争の記述とか皆殺しの記述とか、そういうのが旧約聖書の中にはたくさんあって、皆さんの中にはそこを読むのにまあ並行するというか、そこから目を背けたくなるという、そういう箇所が旧約聖書の中にはたくさんありますけれども、イエスはあの旧約聖書の全体を一つの点に注目することによって読みました。それはあのレビ記の19章の18節です。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。それが旧約聖書に書かれているすべての律法の中心だとイエスはおっしゃいました。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。そこから旧約聖書の全体を読まなければいけない。で、私たちは今日この新命記のあの言葉、神が私たちを気流者であった私たちを解放してくださった、だから他者に対して抑圧的になることは決して許されない、その点から読む方が許されるでしょう。またそうしなければならないと思います。69節には、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたと書いてあります。で、これはカナン地方に定着したイスラエル民族のために神がダビデという王を起こして、そして王国を建設されたという出来事と関係しております。しかしこのダビデ王の使命というのは74節にあるように敵の手から守ることでした。つまりいたずらに平和を脅かしたり民衆に苦しみをもたらす者の暴力から守る、そういうことでした。ただダビデには限界がありまして、彼はその敵の暴力から平和を守るために武力を用いました。しかし本当に平和を守るということは 武力や経済力によっては不可能です。私たちの歴史はそのことを非常に明らかに示しています。歴史上誰が本当の意味で武力によってこの世界に平和をもたらすことができたでしょうか。憎しみは残ります。それは決してなくなりません。で、武力や経済力その他のいろいろな力によっては達成不可能ですけれども、これはイエスが言われた通りです。剣を取る者は皆剣で滅びる。だから敵の手から救うということは暴力とは全く別のものによらなければなりません。それは愛です。愛することによってしか敵の手から救うことはできない。で、私たちの世界ではこういうことを言いますとすぐそれは単なる理屈であって現実の世界はそんなふうにはいかないと。やっぱり武器が必要だし武装も必要だし軍隊も必要だし場合によっては戦争も必要だという議論になってしまいます。しかし本当にそうでしょうか。私たちはそのことを絶えず繰り返し問わなければなりません。いい加減なところで私たちは諦めているのではないか。で、イエスという方はそれをいい加減なところで諦めないでとことん追求した方であったと思います。イエスの誕生というのはこの世界の中に武力やその他のさまざまな暴力によらずにただ愛の力によって平和をもたらす、そういうことのためには自分の命も捨てても構わない、そういう方として生まれた。ですからクリスマスの物語にはその最初から死の影がちらついています。不吉な影がちらついています。ただ単におめでとうと言って済ませるような問題ではない。で、それほどの覚悟を持ってイエスはその生涯を始められたのでした。そしてこの世界の歴史の中でそのことがわずかずつですけれども実現されました。例えばガンジーの非暴力によってインドの独立が達成されたということとか、キング牧師の非暴力運動によって黒人の解放が実現されたということとか、もう少し遡ればアッシジのフランチェスコのようなただ愛することによって人々の生活を変えていくということが少しずつですけれども実現したということとか、マザー・テレサのようにただ愛の力によって人々に奉仕するっていうことが思いがけずたくさんの人々に影響を与えているということとか、そういうことが我々の世界には至るところにあります。私たちが知らないことでもたくさんあります。曙の光が来る、それはそういうことではないでしょうか。で、この曙の光というのは旧約聖書の民数記の24章に星という言い方が出ておりまして、一つの星という言い方ですが、それと関係があると言われています。そしてこの星は後期ユダヤ教の解釈においてはメシアと解釈されていました。だからこれはイエスのことだと言われています。 明けぼのの光、それが私たちの世界に照ったのだ、輝いたのだ。この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの道を平和の道に導く、慰めに満ちた言葉です。私たちの世界には至るところに平和と反対のことが支配しています。パレスチナにおける不毛な戦いというのはそれの第一に挙げるべきことでしょう。そういうことに終止符を打って、本当の平和の道に導くものは何か、ザカリアはこの明け物の星だと、イエスに現れているような生き方だ、そういうふうに言うのです。明け物の光の訪れ、そのことを私たちは私たちの生活の中に受け止めたい。そして主イエスよ来てくださいと繰り返し祈りながら、この地上における生活を全うしていきたいと思います。祈ります。主なる神様、私たちの暗い世界に明けぼのの光が訪れたと聖書は語ってくれます。そのことを信じることができますように。私たちの心の中には夜はいつまでも明けないかのような半ば絶望的な気持ちが支配していますが、しかしその中に明けぼのの光が訪れてくださいますように心から祈ります。ことに今暗い気持ちでいる兄弟たち姉妹たちの心の中に明けぼのの光が訪れてくださるように祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の469番、先週練習した歌です。